マーテンラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局マーテンラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz マーテンラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。日曜日になっちゃいます、
ね、日曜日になっ今あのペットたちが、うん、昨日も忙しかったし、今ペットたちがこうあの犬と猫がこうあちこち歩き回ってちょっとおかしくなってしまいまして、
はい、
はい、今週のカードなんですけど、
はい、
モーメントゥーモーメント、
まあ、瞬間から瞬間へ、
これね、はい、今週っていうか昨日私あの自分のブログに書いて、まさにこのことを書いたんですよ。あの今こう後遺症でのんびりテレビとか本を読むっていうことで動けないからやってるんですけど、テレビとかその本とかが全然読み終わらなくて、
あの
次から次へと出てくるんです
よ。次から次へと、はい、
あのまあテレビとか見るとその出演されてる方が、私結構教育番組見てるんですけど、出演される方はやっぱ その道の、まあ、有名な方が多かったりすると、はいはい、まあ、本を書いてらっしゃることが多いんで、そしたらやっぱこの方の本を読んでみようってなって、でそういうまあちょっと専門書じゃないけど、うん、専門的な方っていうのはやっぱどなたかから影響は受けてるわけで、そうするとまあこういう方の影響を受けてっていうのがこう書かれてることが多いんですけど、そうするとその方の本も読んだりすると、こうめちゃめちゃ増えてってですね、
なるほど、あの広がってきますね、
広がってってです、でなんかこう時間に追われちゃうっていうか、もうこれはおかしいぞと思って、それでちょっとこうよくよく何やってるんだろうってこう考えた中で、それでこう今までのまあなんかこうちょっと仕事モードみたいになっちゃってるところもあったんで、で、まあ、仕事って考えるとこう今仕込んでおけば、
はい、
これもしかしたら大事になるんじゃないかとかいう視点でこう今ちょっと頑張って勉強しとこうとかですね、それからあの全体像が見えてない中で判断するのはちょっと危ういから、こうもっとあれこれ調べた中で間違いないっていう方法を やってみようとかこうやっていくのに似合ってて、で、まあ、仕事だからそういう面もあるということは否定しないんですが、ちょっと待てよと、それじゃないよなと思って、それに今仕事じゃないし
そうですね、
で本当は何やりたいのかなと思った時、まあ、一つはこうなんていうんですかね、私自身がこう何もこう例えばある町に行くじゃないですか、で、まあ、ガイドブック調べて町に行くっていうやり方もあるんですけど、何も調べず飛び込んでその時にこう感じた面白さっていうのを、まあ後から味わうとか、味わわなくてもいいんですけど、どこかに頭の片隅に残ってることがあればその時調べるでもいいと、だからその瞬間のこう旅っていうか、その、ま、あの旅行に行ってないくても旅なんです、その瞬間に出会ったものをこうフルで感じてって、なんかあこれも調べなきゃあれも調べなきゃっていうふうにやらなくてもいいんじゃないかなっていうところに落ち着いたところにこのカードがパッと出て、
おーそうなんですね、
びっくりしました、
ね、びっくりですね、
だから自分ではその見落としてることもたくさんあるだろうし、一方でこう、その瞬間を生きてればこう感じたり拾ったり、そうまとめなくてもこう体の中に覚えてることもあっ ったりするんで、もうそれだけで十分じゃないんじゃないか、十分なんじゃないかと、
はい、
いうことを感じましてね。
そうですね。
で、こう五章を大事に情報っていうのを取っていても、その時が経てばなくなってしまうわけで、
変わっちゃうこともありますしね。
清浄学園に住んでた時に、村田英楽園から自転車の駐輪場横にこう行く、はい、細い道
だ、細い道、はい、
で あそこに真ん中ぐらいにこう、うなぎの寝床みたいな居酒屋さんっていうか、ヒデっていう焼き鳥屋さん
あった、はいはいはい、覚えてます、覚えてます。
あれなくなっちゃったんですよ。
ああ、なくなっちゃったんです、あそこら辺だってなんかすごい再開発
みたいな
感じになっちゃったんじゃないですか。
あそこすごい美味しくて、それでその私好きだったんですけど、別に、いや昨日知ったんですけどなくなっちゃったって、
あそこは郵便局もなくなっちゃった。
あ、そうなの、
うん、
皆さん、あ、郵便局は確かになかった。皆さんのこう書き込みみたいなレビュー見てるとやっぱ評価高いって、ああそうなんだっていう、なんていうんですかね、やっぱり時と 何か再開発が理由だとは思わなかったんですけど、なんか、まあ、こういったコロナとかもあるし、こう、そういう、
再開発って言っていいのかどうかわかんないけど、なんかいろいろお店が、
まあ、いろんな事情があってね、こう、その例えばこう調べててお店の名前をちゃんと覚えとこうとか、いうの結構私やってたんですけど、多分だって引っ越してしまったらそう簡単に行けないし、
そうですね、
でもうだから名前とかも、だから考え方としては、いや駅前にさそういう店があって美味しかったようで、それでいいんじゃないかなっていう風に、でまた行く時になった時のためにちゃんと覚えとこうとか、いろいろやろうとしたんですけど、もう多分取ってても、なくなっちゃう可能性高くて、そうなったらやっぱりこう、なんていうんだ、なんていうのかな、もう知らない町に行ってこう勘が働くわけですよ。あ、ここ美味しそうかなとかさ、いやそれでそのあの昔こう住んでた駅前にこういう店があってみたいな感じのことをこう自分の頭の中でねこう引っ張り出せれば、それでいいのかななんていうことを、まあ昨日ちょっと自分で書いてて、だから なんかこうこれ後で役に立つんじゃないかとか、今ちゃんとやっておかないとみたいなところからちょっと外した方がいいな、
あ、そうですね、
と思ったところなんですよね。
結果的に後で役に立つことはきっとあると思うんですけど、その将来役に立つかもしれないために
今を我慢すること
はない、我慢することはない
です、ね、大体私今もう 病気療養中で非常にこう頭の負荷っていうかね、脳みその負荷がを、まあ、ちょっとかかるとぐったりしちゃうんで、ちょっとそういうのやめようと思ってるところで、
じゃあいいカードが来ましたね。
あと、まあ、年だしね、だからこうこのままだとすぐパッと飽和しちゃって、ぐったりしちゃうんで、ちょっとこう あれ今の状況ちょっときついぞと今思った時に、まあ、そういう風に考えたんですよ、何やってんだろうって、
なんかね、そういう意味で言うとこのアドバイスカードもいい
ね、あ、そうそう、それで、このアロハウハネと、はい、これは自分の中で、まさにドンピシャリと思ってやったんですけど、この、アドバイスカードの忍耐っていうのがちょっと解説聞かないと分かんなくて、
は
い、ちょっと何を忍耐すればいいのか。
そうですね、まあ、忍耐っていうか、まあ、今、待つ時だよっていう、
そうそうそう、耐える時じゃなくて、待つ時だ、じっくり待つ時
だ、そう、じっくり、待つ時だっていうことなんですけど、なんかその、焦ったりとか、
焦ってるわけじゃないんですよね、
かなっていうかね、
焦ってはないんですよ、
なんか焦ってるわけじゃないにしては、なんかこう、いつもなんていうのかな、こうなんかしてなくっちゃみたいな、
なんかしてなくっちゃでもないんですよね、
そうですか、うん、でも見てるとなんか、ね、でもそんな感じになってるんですよね
私が
そうい
や何かしてなくちゃっていう気はなくてもっと、うん、もっと自由になりたいと思って終わりにしたいっていう感じですね、うん、だから
あのそれなのかな なんかねこう いつもねなんかもうライフスタイルみたいになっちゃってる
あそうライフスタイルになってて、うん、それでまあそれどこから来たのかがその会社のねこう、会社のこう働き会社のあれが染みついちゃってるのか、うん、それかまあその学校時代っていうかあの幼少期っていうか、いやこれ試験出るかもしれないとか、うん、こう あるわけですよ、だからその今日例えばなんだろうなこう学校の教科書っていうのはまあパラパラとめくれば、そのまあ7、80点取れるかもしれないですけど、まあ、90点95から100ってなると1問も間違えられない世界になるんで、そうなるとそのパーフェクトにするためには どうしたらいいかっていうのはちょっとモードが変わるんですよね、でそうするとこうその隅々まで私は隅々まで勉強するってタイプじゃないんですよ。こう、もうちょっと重しをかけてですね、こうまあなんだろうなこう教科書の小さなコラムとかそういうところもこう興味あるところだとジップドックしてしまったりとかで、まあ多分それが良かった意味もあるんですけど、ちょっと細かいところまで入り込んでしまったり。あとはその例えばこうそれはまあ学校時代なんですけどこう研究者みたいになるとこうプレゼンテーションとかどこからどういう質問とかあのツッコミとか評価が来るかわからないんで、そうなるとこうかなり深くその完璧にしようっていうことじゃないんですけど、私はここにすごく重点を置いてますっていうこうなんていうんですかねこうちょっとこうウェイトをかけるっていうか、例えば今ここに焼き鳥屋のこうチラシがあってですね、
テイクアウトメニュー、注文できなかったやつ
ですね、そうですねだから例えばこういうのを見るとその内容がねこう いくらで、串焼きの種類とかおつまみのメニューとかお得な串盛りとかこう書いてあって、まあ、これは普通に覚えていくっていうことになるんですけど、あのそういう例えばこう仕事でモードで覚えるんだったらこの串焼きのささみの明太マヨネーズチーズわさび柚子という、この味が一体何なのかっていうタレ塩とかそういうんじゃなくて、味付けについて、もうちょっと深く勉強しておいた方がいいかなと思って、あとこうおつまみの中のひょうたん漬けって何なんだろうか、まあ、僕が質問いただいたらこう、ひょうたん漬けっていうのは何ですかっていう、
まあ、聞かれたら
ね、だから、
仕事だったらそれも
答えなく
ちゃいけないから
、別にひょうたん自分で頼む時はひょうたん漬けなんかもするんですからね頼みしてねえよとか思っちゃうんですけど、まあ、茶豆何これとか
枝豆のこと
ですかねとか、そういうふうにこうあのすごく調べちゃうんですね。で昨日鳥よしって言ってたんですけど、実は鳥吉だったということが分かり、
電話、はいまあ、かけたら鳥吉ですって言ってました
。それであのよしと吉のこの土みたいなところの上が長い下が長いとかこういうところにまた気になってしまってこうやってると本当にこう疲れちゃってですね。
疲れますね。
今あの元気な頃だったら疲れないんですけど、今はとてもこういうことやってると終わんないんですよ。こうだからちょっとここあのちょっと考えた方がいいなと。
そうですね。
でなんか昨日その電話注文をしたらお客さんでいっぱいでっていうことで、こうそうなるとこうなもうこう日本はもう完全なんていうんですか、コロナが明けたみたいなモードになってんじゃないかとか、こ
うそうですね、
ちょっと
ね、
それをニュースで取り上げてんのかとかこう調べ出すと本当に疲れてしまってですね、あの ちょっとこうなるとその自分って何やりたかったんだことに一回立ち戻らないといけなくて、
はい、
で一瞬ねこの焼き鳥が注文できないってなった瞬間私も考えたんですよ、
ええ、
他の店ないだろうかとか、
ええ、
でも今受けてくれるところは実は美味しくないところなんじゃないかとかこう考え始めたんですけど、
ええ、
あのもう そう考えると焼き鳥を食べたいっていう子供息子は昨日来てたんですけどね、息子が来てた焼き鳥が食べたいっていうことにから一回離れた方がいいなと思って、単に肉が食べたいっていうことっていうかタンパク質が食べたいっていうふうにのが理由だったらしいんで、そこまでふーっとも戻してですね、だからもうこだわるのやめようと思って、
そうですね、
もう心の平静を取り戻したというか、ちょっとねその自分のこう癖っていうか、そこから離れようかな。
そうですね、はい、
あそれでその忍耐はどう考えればいい、
待つっていうことなんですけど、同時にこれはこう熟成させるというか、そういった意味合いもあるんですよね。
焼き鳥食べたい、焼き鳥食べたい、
焼き鳥食べたい、
そのささみ明太味は一体今調べなくてもそれは明太味だったなみたいな、いつか食べてみようかな。
そうですね、まあ、焼き鳥の話で言うとどういうことになるのかな、まあ、でもヒロさんが今言ってくれましたけど、それはまあそのタンパク質が食べたいんだなっていうことがまあ分かったっていうことなんですが、あ、すいませんちょっと待ってください。はい、ちょっと鐘が鳴っちゃいました。大丈夫です。はい、ですね、なんか本質のところは何なのかなっていうことをこう考えてみたり、そのちょっとね、寝かせてみて、本当はこれどういうことなのかなっていうこととか、あと、まあ、今までのいろいろな経験からなんかこう導き出せるものがないかなとかね、なんかそういう時間をちょっと立ち止まってたっぷり取ってみるっていう、なんかそういうことなんじゃないかなと思うんですね。でその今ね、いろんな本やテレビの情報もたくさんその時その時でこう出てきて、でああじゃああれもこれもっていう風にこうなるっていうことであると思うんですけど、確かにこういろいろ面白そうな情報だったりとかっていうのが飛び込んでくると、なんかそれをねやっぱりこう知りもっと知りたいなとかなると思うんですが、ずっとそれをこう追っかけ続けているときっとちょっと疲れもすると思うし、なんかそこから得るものっていうのが面白いなと思ったから思ったってことは、なんかそこから得るものがあったりとかっていうことなんじゃないかと思うので、そこをこう立ち止まってじっくり味わってみる時間というか、なんかそういうのがあってもいいのかもしれないなっていうことじゃないかと思うんですね。なので、その瞬間その瞬間っていうのもすごく大事なので、その時にこう味わえることっていうのがやっぱりまずは大事なんですけれども、その味わったことをじっくりこう味わい尽くすというか、なんかそういう時間も大切で、でそこから味わったら何かまたこう生まれてくるというか、新しいものがこう自分の中から芽生えてくるとか、発見があったりとか、なんかそういうことがにつながってくるんじゃないかなと思うんですね。でこう自分の中でそのいろいろな情報がこう混ざり合って、何かこう出来上がってきてこう生まれ出てきたものっていうのは、なんかそれはもう何て言うのかな、こう自分のものだったりするので、 それはもしかすると他の人も発見したり気づいたりっていうことをしてるかもしれないけど、でもそれはこう自分の中から出てきたものはやっぱりそれは自分の発見だったり、その自分の何て言うのかな、こう創造物というか、なんか作品というか、なんかそういうものになっていくのかなと思うので、なんかそれってすごくこうかけがえのないものだったりすると思うんですね。でそれはこう出てきてみたら、なんかきっとその自分でその感覚っていうのをこう味わったら何か分かるんじゃないかなと思うんですけど、それはそのちょっと言葉で言ってもきっとピンとこないことが多いかなと思うので、まずはちょっと味わってみる、そういうことをこうやっ、実践してみて、なんかこう感じ取れるものがあるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。
うん、それはその通り、気がついたら なんか身についてたってわけじゃないけど、自分のものになってたっていうのがあると思うんで、
はい、
私結構記憶力がいいんですけど、でなんでそんなこと知ってんのって、まあ、褒められたりするんですけど、それはやっぱり過去に出会ったもので、多分自分が面白いと思ってたから覚えてるんですけど、褒められると あれも覚えとけなきゃってこうなっちゃうんですよ。その段階からがいけない、いらないっていうことなんですよ ね。それにも、うん、気がついてですね、
はい、
だから多分自分はもともと感じ取るっていうか面白いなと思ってることを、覚えてられるんですよ、こう、で覚えたことを考えて何かと結びつけるってところに、すごく自分の特徴っていうか、強みを持ってるんですね。こう入ったことが、あこれ覚えてるから、あれとこうつながるかなってなった時に、すごく記憶がもっと強くなるんですよ、
ね、はいはい、
で、あこういうことかっていうふうにやっていくと、まあ勉強とかにもこう、あこういうことだっていうことがどんどんこう積み重なって自分の中に一つできてて、それがその時使えるわけじゃないけど、ずっと自分の中に持ってて、まあ、ある何年かしたり大人になった時にこうパッと言えて、それすごく褒められるからまた嬉しくなるんですけど、そこから先、あこんなに褒められるんだったらもっともっとこうやっていこうって思ってると、まあ、パンクしてしまうんで、
そうですね、
自分のでそもそもは 無欲、解説にも書いてあったんですけど、
はい、
無欲のところから来てるんで、で大体研究もそうですね、私なんかこう研究テーマ与えられるんですけど、与えられてる時点で、なんかまあ言ってみればうまくいかないから次の人にこれやってもらおうみたいな感じで来るんですよ、で何にもないところは生まれないから、ここまでやってんだけど、まあちょっと今誰もやる人いないから新しく、じゃああなたがって言って、でその時に自分のこう持ってるものと、まあ、テーマって合致すると、割かしもう すぐっていうか、まあ、半年1年とか、それぐらいで問題は解決してしまって、で私はそれはビギナーズラックですよとか言ってるんですけど、まあ、いっぱいうまくいくと、まあ、すごくこう、まあ、プレッシャーじゃないけどもっともっとみたいなのがあって、でそもそもそんな計画的に物事進むわけじゃないじゃないですか、
そうですね、
こう解明とか、
ええ、
ちょっと自分がもうなんかそれ以上ネタがないんで、ないかなっていう、でまああんまりそう言われると自分でもテーマ飽きちゃうから、次のことやると思うんですけど、でもそれで前のテーマを忘れたわけじゃないんで、どこかでああとか思うこともあるんですけど、その時には自分は担当してないから手の打ちようがないってとこがあって、
仕事とかだとね、そうですね、
でも、
そういう
ふうになんかこうなんていうのかな、未来にこう計画を立ててしまうと、うまくいくこともいかなくなってしまうんで、そういうのってやっぱ自分は一線を置いてきたし、じゃあ今までちゃんとやってきたじゃないですかって言われた時には、ちゃんとやってきたっていうより過去の自分がこう蓄積、知らず知らずに蓄積してきたものと合わせただけなんで、 だからそこだよなって思いますね。そういうクリエイティブな仕事も、うん、その結局はその瞬間ひらめいたことで私は食いつないできたんで、
うんうん、
だからそこから離れることはないよなってこう。
そうですね、
自分はもうね、うん、そんななんか引き詰めて考えるようなすごい人でもないし、パッとふっと現れた人がパッと去っていくという、
はい、
中のこのモーメントゥーモーメントの世界を自分は生きてるんだってこう思って、昨日
はい、
そこに気づいてで書いといたん
で、あ、そう
です、ね、うん、ちょうど昨日頭痛くて寝てなさい寝てなさいっていう話で、
はい、
寝るたんびになんか楽しいこと考えようとか思って、
うん、
その時にね、これがひらめいて、
そうなんです、
はい、
はい、
ということでちょっと私も疲れてきましたね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
それでアロハウハネは起こるべきして起こる、
はい、イカポノメア、
うん、これも、はい、その今まではなんか悪いこともいいように考えろっていう風にこの言葉感じてたんですね、そうは思えない自分がいて、
うん、
そうではなくて、
うん
うん、そうではない、
そうですね、
起こるべき時って起こるから安心してろと、
そういうことですね、うん、
いうことで
大丈夫
だ、はい、2枚はもう見た瞬間にこうパッと上がって、はい、3番目は上がってよ、
はい、ありがとうございました。